それではここで映像の方をですね見ていただきます。今日は、この地の死を山室文平というこの映画がですね、今東京で振られていると思うんですけれども、その救世軍の山室文平さんの、生涯を描いた映画ですね、その紹介映像を見ていただきたいと思います。それから、イスラエルチームの紹介映像ですね、それから、クリスチャンのキーポイント1分間で聖書を学ぶ映像を見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。
Thank you. 今日のテーマはロシアがイスラエルを攻める時です。エゼキエル書38章にゴク・マゴクがイスラエルを攻めるという予言が書かれています。ゴク・マゴクとは北の果てのあなたの国とあるようにイスラエルから見て北の果てのロシアを表します。またペルシャとクシュとプテも彼らと共におりとあります。ペルシャは今のイラン、クシュはエチオピア、プテはリビアのことで、ロシアはイラン、エチオピア、リビア、その他の同盟国を引き連れてイスラエルを攻めるのです。ロシアがイスラエルを攻める時期についてエゼキエル書38章8節を見ていきましょう。この予言はイスラエルとイスラエルの民に対する予言ですが、多くの国々にイスラエル人が散らされまた集められるという予告を含みます。その予告通り AD130 年頃、ローマ帝国によってイスラエル人は散らされ、イスラエルは廃墟となりますが、20世紀に入って世界に散らされたイスラエル人は帰ってきます。そしてイスラエル国として1948年に独立しました。さて、彼らはみんな安心して住んでいるという言葉がロシアがイスラエルを攻める時を示しています。これは中東和平が締結した後のイスラエルを表していると思われます。中東和平は寒暖時代の初めに締結されますから、この戦争は寒暖時代に起こることがわかります。黙示録6章8節第4の封印に出てくる剣とは大きな戦争を指していますが、これがロシアと同盟軍によるイスラエルの戦いを見していると思われます。イスラエルだけを攻める局地的な戦争ではなく、ロシアやイラン本土などを含む大きな戦争になると思われます。核兵器も使われると思われ、凄まじい数の死者が出るでしょう。ロシアがイスラエルを攻める理由はエゼキエル書38章12節にあるように経済的理由と思われます。さらに38章4節を見ると、自分から積極的に出ていくというのではなく、経済的に追い詰められ出ざるを得ない状況となり攻めるようになるのでしょう。しかしこの戦争では地震が大きな役割を果たします。 結局この地震がきっかけとなり、ロシア軍と同盟軍は混乱し、同士打ちをするようになり敗れるのです。この地震は第六の福音の地震と思われ、裁きと関わる重要な意味を持っています。私たちはこれからのロシアの動きを注意深く見ていく必要があります。それではまた。
ありがとうございます。ですね、今ロシアのことが語られていたんですけれども、黙示録の時代に私たちが近づいているっていうことをですね、覚えておきたいと思います。今私たちがこの辺だとすると、これから中東兵がヨーロッパから出た反キリストによって締結されますけれども、そこから7年間が患難時代で、後半が大患難時代というふうに言われているんですが、この前半のこの時にロシアがイスラエルを攻めてくるっていうことです。そして経済的な理由とか、自分出たくないけどこう出ざるを得なくなって出てくるっていうですね、あと同盟軍も全部指定されていてですね、そういった国々と一緒にこう攻めてきて、もう地震とともにそこが失敗に終わるというような形なんですけども、あまりこう週末のことに関してはっきりと語られている国は多くはないわけなんですけど、ロシアははっきりと書かれているので、その国軍がまごむですね。なのではっきりとロシアの動きっていうことに関しては私たちは中国を見ておく必要があるということですね。そして考えない中間ぐらいに EU が一つの国となるんですけれども、今 EU は通貨がこう一緒になってきたりとかしていますけど、さらにそれがこう政治的経済的あらゆる面において一つの国とさらになっていくっていうことですね。こう EU の動きってことに関しても見ておきたいと思います。なのでヨーロッパやロシアの動きっていうのは具体的にこう聖書と関わってはっきりと見ておく必要があるということを述べていきたいと思います。あとイスラエルチームの映像を見ましたけども、私たちの村では11月がですね、新年のスタート、この月を年の最初年だと言われて11月がスタートになっています。そしてイスラエルからイスラエル人として出発しなさいということが語られているんですね。でイスラエル神の国の象徴であって、そこから私たちはこう出発し、全世界にこう使わされていくということなんですね。で、そしてこう毎年のガリラヤ湖でこう言葉をいただいて、神の言葉をいただいて、村全体がそこから出発していっているわけなんですけれども、で行く人も行かない人もこう祈るということが重要であって、私たちはこの新年にこの御言葉を受け取るということをですね、して始めていきたいと思います。そしてイスラエルやエルサレムというのは特別なやはり地でですね、この、日本から遠いんですけれども、千年王国ですね、さっき見たこの大患難の後ですけども、患難時代の後ですけども、千年王国が始まりますが、その中心はエルサレムなんですね。これは地上に来ますけど、そしてその後来る神殿神地、これは天の都がこう降りてくるわけなんですけども、そのところは中心はやっぱりイスラエル、エルサレムなんですね。だから私たちはあの辺に住むっていうことですね。私たちはそこに住むようになる、あそこが私たちの故郷であるっていうことをはっきりと捉えつつですね、最後まで地上は残るわけじゃないですけど、神殿神地が来ますけども、それにしてもそのエルサレム、イスラエルが中心であるということを覚えてですね、お祈りをしていきたいと思います。で、それは私たちの一人一人の歩みと大きく関わっているので、一人一人の生活とも関わっている、これからの歩みともよく大きく関わっていることであります。なのでイスラエルチームのために祈ること、エルサレムのために祈ることということをさらに成していきたいと思います。で、導かれた方はですね、ぜひ参加していっていただきたいと思います。今福岡教会から佐田紀子牧師と佐々木さんがですね、確定となっています。ぜひお願いください。また見殺したらまた経済とか時間が与えられるので、ぜひ求めてですね、また行っていただきたいと思います。それと山室文平さんの映画ですね、九州にも来るといいなと思うんですけども、はっきりとこうストレートにこう福音を語るような映画が普通の一般の映画館でちゃんとこう上映されるなっていうのは素晴らしいなと思いますけども、ぜひ社会事業とかをされた救世軍のですね、最初の日本人で最初の救世軍士官として生涯捧げた方だということですけども、ぜひ見ていただきたいと思います。チラシはですね、そちらにありますので、また見てください。 それでは賛美をですねご一緒にしていきたいと思います。お立ちになることお立ちになって賛美いたしましょう。詩編の111編からですね、今日から神様を賛美していきたいと思います。
Oh, yeah.
レルヤを賛美します。私がこのあなた方一人一人をこの召していることを導いていることに、私のこの終わりの時の大いなる計画があるとおっしゃわせられます。あなた方はさらに終わりに向かって、また私自身に向かって目を向けて歩んでいきなさい。私は一人一人に私の計画を開き、私の栄光を表していくとおっしゃわせられます。
メッセージは神の言葉であって、むしろ真実を表すとおっしゃわせられます。それゆえ信仰と常識のぶつかるところにおいて、何を選ぶかということからがその結果を変えていくので、さらに主の言葉、主に従うということを選べるように、まずは祈りを持って対応をなしていきなさいと主は仰せられます。
またこの神の言葉を生きて働いていくと主は仰せられます。それは私一人一人が受け取って、それを受け取ってしっかりと握って歩んでいきなさいと主は仰せられます。また日々の歩みや選挙の歩みにおいても、私は具体的にこのさらにあなたに示しを与えていくと幸せられます。危険や事故ということに関しても示していくので、あなたは注意深く私に心を向けていなさいと、前もって語る私の声に耳を傾けていなさいと幸せられます。
また最も嫌だった事柄が非常に大きな主の栄光と益を表すようになるので、またそれは遠くない将来に起こってくるので、特にこの時期感謝の徹底をなしていきなさいと称されます。
困難な時代で困難な状況を通して私がなそうとしている私の最善の計画というのがあると称されます。あなた信仰の目を開き、また信仰の対応なし、感謝をなし、私からのものを受け取っていきなさい。私はあなた方を祝福し、またそのことを通して多くの人々にあなた方を通して私の祝福を流そうとしていると称されます。それではもう一度賛美いたしましょう。全世界に出ていきます。お願いします。
Thank you.
愛する天のお父様、この御言葉の時をありがとうございます。感謝いたします。また賛美をありがとう、特別賛美を感謝します。また映像をありがとうございます。続きまして、ね、主ご支配豊かに御言葉を持ってさらに導いてください。この時を感謝して、様のお名前によってお祈りいたします。アメン。神様に感謝と賛美を教えていきましょう。